はい、こんにちは、みそでございます。ももはい、なんかちょっともう疲れましたな、いろいろとな。はい、ちょっといろいろあって樋口塾の飲み会みたいなのに行ってですね、いろいろあって、ムロさんがね、お土産にくださったというコロンビアのね焼酎みたいなものっていうのをほぼ気のまま一気するみたいなことをやった結果ですね、ムロさんも言ってたらしいんですけど、5日は後を引くよって言ってたらしいんですけど、本当に5日後を引いてですね、ようやくなんか昨日今日ぐらいにちょっと復活気味かなみたいな感じなんですけど、なんか体調悪いなっていう感じがずっと続いてるというところでしょうかね。やっぱアルコールというのはね、一気に飲むもんではないというふうなことを、40超えてね改めて感じましたというようなところでございましょうかね。はい、ですね、まあ春秋の五波というふうに言いますけど、固定されている性の観光心の文庫という人がいて、それは青函新聞というというのはもう何度も何度もできてる話なんでございますけれども、まあ基本的にはね、春秋時代っていうのは秦と宋というね2つの大国が北と南で相対してるよというような状況なわけなんでございますけれども、まあ言うてね、五波っていうのは、人のことなんでね、5人の覇者というような話なので、まあいろいろな諸説あれどもいろいろという人がいるわけでございますよ、君主たちっていうのはね。でまあとりあえず全員紹介するわけじゃないですけど、まあその春秋の五波の候補に挙げられる人というようなところっていうのを少し話していこうかなという感じでございます。はい、まず1人目宋の上皇という人、この人はね秦の文皇よりもちょい前の人という感じでしょうか。姓の観光がね亡くなって、でその姓はお家争いと後継者戦争みたいなそういう状況になっちゃったんですよね。で宋という国は姓に隣接、南側で隣接してるみたいなそういう国なんですけど、そこにいたこの宋の上皇という人がその後継者戦争に、介入して、こう助けを出してね、そこでその後継ぎ候補の一人を支持して、でその人をね即位させたんですよね、君主にね。で、そういうようなところの部分から世の中の名声というのを集めて、その姓に代わってね、そういうこう北の国々の同盟の、名手みたいな感じに、なろうとしたんですよ。なろうとしたんですけど、宋という国はですね、悲しきかな、結構ちっちゃい国でして、家臣たちはやっぱ分不相応だから、そういう覇者になろうっていうのはちょっと難しいんじゃないですかみたいな感じのこと言ったんですけど、宋の上皇という人は、やっぱね、名声得てるんだから、自分が中心にやっていきたいっていうような感じのことをやるんですけど、案の定ですね、それに反対をする、そのね西王という人に、妨害をされてですね、監禁をされてしまうみたいなそういうことが起こるんですよ。で、そこで監禁から解かれた後に、その祖に復讐をするということで、いくつかの国と同盟を結んで祖に攻め込むと。でその攻め込んで祖もそれに対応して戦いっていうのが起こるんですよね。これをなんか香水の戦いというらしいんですけど、でこの戦いってですね、普通に祖が勝つし、祖の方が全然こう軍勢としては多くて、総側にはあまり勝ち目がないと最初から分かっていたような戦いだったんですよね。でただ川を挟んでの戦いだったんで、蘇側としても別にも力押しすれば勝てんやろということで、川をもう自分の方が先手を打って渡ってきたわけですよ。で川を渡ってる最中っていうのはやっぱある程度無防備になるんで、やっぱそこが攻撃のチャンスみたいなところがありますから、宋の上皇に対してね、周りの人たちっていうのは川を渡ってる最中にね弓で追いかけましょうみたいなことを言ったわけなんですけど、それに対して宋の上皇は、いや君主たるもの、 そのような卑怯なことはするべきではないみたいな感じで、それを退けてですね、川を渡るのを待って、でそれで戦いを始めたわけなんですけど、まあ当然元々のね、力関係っていうのがあるんで、宋の情報は全然勝てずに惨敗を喫して、まあ、本人も怪我をするというようなことになっちゃうんですよね。で、まあ、こういうこう非常につまらない優しさみたいなもの、その確かに通常時であればそれは褒められるような優しさみたいなところかもしれないんですけど、このそぐわない場面でね、優しさを発揮したというところで、まあ、こういうこう無意味な優しさみたいなことっていうのを僧正の陣っていうね、そういうふうにな、あの言葉、故事成語、ことわざみたいな感じで言いますという感じです。まあ、あんま有名じゃない言葉かもしれないですけど、まあ、辞書とかには必ず載ってるようなものなんでね、というところです。で、まあ そこでね、その西洋に負けたことで、まあ、もう名声も地に落ちて、でかつまあ自分ももう怪我をしてしまって、その後すぐ亡くなっちゃうみたいな、そんな感じになるんですけど、まあ、この宋の上皇がね、その戦いで負けた後かなんかに、あの秦の長治、後の文皇が宋を訪れて、まあ、そこでこうなんだ援助を求めたんですよね。でそれに対して上皇はあのものすごいこう歓待をして、長治のことを厚く遇したっていうのは、そんな話もあったりするんで、まあ、戦争には弱い、文不相応なことはするが、やっぱ名声というものはあるし、そういうこう器の大きさみたいなことはあったというようなところで、まあこうすごい貶められるような評価だけの人ではないというような感じでしょうかね。はい、まあというのが宋の情報ですという感じです。ちなみに宋という国に関しては、まあ、小さい国なんですけど、こう州のね国の中で、あの爵位っていうのがあるんですけど、爵位が一番高い国なんですよね。でなんでかっていう、でなんでかっていうと、別にこの宋という国の君主は別にあの州王朝に連なる人ではないんですよね。ないんですが、実はあのその州の前の王朝の院もしくは将の、子孫が報じられた国なんですよね。だからまあこう全王朝の 王族に対して、敬意を表して最も高い位を与えたと。ただまあ土地としては狭かったので、まあ、国としての強さはあんまりなかったみたいなね、そういうような国だったりするところが宋という国の由来ですという感じでしょうか。はい、まあ、宋の上皇という人です。はい、で次が秦の穆公という人。秦の穆公という人はですね、あのキングダムの、 あの山の民だっけ、山のなんとかみたいな、なんか変な人たちいるじゃないですか。キングダム見てる人にしか分かんないですけど、まあ、その人たちの逸話の時かなんかに出てくる王様というか、まあ、王様として出てきますけど、まあ、この時王じゃなくて公なんでね、まあ、君主という感じです。で、まあ、この人の時代に秦という国、秦の始皇帝の秦ですけど、秦という国は非常に力を増して、まあ、後のねあのキングダムの秦の礎を築いたみたいな感じで言われていると。でその要因としては、この人のを支えた宰相にですね、まあ、百里計っていう人がいたんですよね。これなんか古典ラジオの番外編、初期の番外編かなんかでも紹介されてたような人だった気がするんですけど、まあ、もともとはなんかすごいこう小さい国の王族かなんかだった、王族宰相かなんかの家柄だったんだけど、まあ、その国が滅ぼされて、で奴隷かなんかに身をやつしたんですよね。で、その奴隷かなんかに身をやつしてた時に、まあ、人がこうこの人は結構できる人じゃねえっていうことで、誰かがあの買いたいっていうように言ったんですよね。でそれでなんかこうその対価として、あの羊の皮かなんかを5枚と引き換えにね、その百里計っていう人を買ったんですよね。でその5枚で買われて、で後にこの人はその秦の宰相になるんですけど、その5枚の皮で買われたということで、なんか五個ってちょっと子っていう字がどう表現すればいいのか分かんないですけど、まあ、五個大夫というふうに 評されるような、名宰相ですと、いう感じです。はい。でまあなんかすごく老人になってからね、宰相になったらしいんですけど、まあ、この人が、すごいこう西側、秦っていう国はね西の端にあるんですけど、まあこう中原とは結構遠いような場所なんですが、まあ後にね天下を制す国なだけあって、国力がね結構高い国なのと、開墾地域っていうのがめちゃくちゃ多い、地域なんですよね。でそういうようなところからなんだいろんなその国力っていうのをねすごく増大させるような政策を行って、大いにマシンを発展させたと、そういうようなところなんかっていうのもあったりして、牧高という人はですね、まあ力をどんどんつけていったと。で、この人はその東が、まあ、北側にある秦っていう国のが、まあ、前回言いましたけどすごいいろいろと後継者争いとかでごたごたがあったと思うんですが、そこにまあすごく介入をするんですよね。こうなんだっけ、囲碁っていう人を慶光っていう君主にねさせたのも僕こうだったりするし、まあ、その僕慶光がね秦と敵対しだしてムカつくみたいな動き取り出したんで、まあ、それにこう対応してね、じゃあ今度は長寿を君主にしようっつってね、長寿のことを文皇に即位させたのも牧高ですし、まあいわゆるなんていうかねキングメーカー的な動きなんかっていうのをするみたいな、そういうようなところがあったり、まあ実際こう秦とね何度か戦うわけなんですけど、秦ってその北もなんか両方とも秦っていう呼び名だからややこしいんですが、戦うわけなんですが結構軒並み勝つんですよね。だからこう戦争なんかでもあんまり負けないみたいなところもあったりとかして、非常にですね戦争も強いし、そういう外交政策っていうところに関しても積極的に介入するし、で内政に関してはものすごくね百里家の力なんかもあって、順調にいっていたというようなところがあるので、まあ、こう西の覇者ということでね、春秋五派の一人に選ばれるみたいなねことなんかっていうのもありますというところです。ただまあこの牧高という人がね亡くなった時に、まあ中央の風習みたいなところよりもやっぱりちょっと何でしょうね違ってたところがあったのか分かんないんですけど、すごくこう優秀な家臣たちっていうのがみんなこの牧高が亡くなった時に殉死しちゃうんですよね。でその優秀な家臣たちがいなくなったことによってこの秦はその後ね何代か停滞をするみたいなね、そういうようなことが言われていますね。なんかそれもこの後、まあ秦っていう国はまあ表舞台に出てこなくなるんですけど、戦国時代とかまでそれまでの間っていうのはそういうこの牧高があまりにも偉大すぎて、でそれに対してやっぱ殉死っていうのをね強いるみたいな状況があったから、それが原因なんじゃないかっていうふうに言われてたりもしますというところでございましょうかね。はい。でまあ牧高がいて、あとは孫宗王という人がいますかね。孫宗王という人は、まあ、王を名乗ってる時点で覇者というにはまずちょっとふさわしくないんですけどね。覇者っていうのは周王朝っていうのを尊重しつつも周王朝の権威を利用して、自分が代わりにこう リーダー的な感じになるみたいなのが覇者なんで、周王朝をね尊重していないといけないわけなんですよ。で周王朝をみんな尊重してるから秦とか姓とかねそういうところの人たちっていうのは王を名乗ってないんですよ、まだ春秋時代においては。だから姓の漢公とか秦の文公とかって公っていうねいうので呼んでるっていうのはそういうことなんですけど、まあ、それに対してこの南の大国祖っていう国に関しては、この宗王のね3代ぐらい前かなぐらい前から王をね自ら名乗り始めたっていうようなところがあったりして、もう完全に周のそういう権威っていうのを認めなくなってんですよね、かなり前から。まあ、そういうようなところがあったりするので、果たしてこの人は覇者として認められるべき人なのかっていうところもあるんですが、まあすごく強い王様なんでね、 ご飯の一人に選ばれるっていうことがよくあるみたいな、そういうような人ですという感じです。はい、で何をやった人かっていうとですね、要はこう秦、北側の秦、文公の秦の文公がね、あの築き上げた秦ですよね、そこをと戦争をして干渉した君王様というような感じです。で、蘇という国はね、この蘇王の前の前の王様で成王っていう王様がいたんですけど、まあ、その人がもうすごく強かったんですよね。さっきのあの蘇王の上皇と戦ってね、上皇ぶっ殺したっていうのも成王でしたけど、すごく強かったんですが、その秦の文公にと戦った時にはその勝てなかったんですよね。でその後も何回か小競り合いみたいなのをしたりはしてるんですけど、どっちかっていうと秦の方が押してるみたいな感じがあったのを、この蘇王の時代に秦をね、打ち破って、こうもう南と北でね、あのすごいバチバチみたいな、そういう構造を作ったっていうのが蘇王というような人ですね。まあ、それがメインの功績というところにはなるんですけど、まあ、いくつかこの人あれがあって逸話があってですね、なんかすごいこう即位したての頃っていうのは何年間かすっげーこうバカっぽく過ごしたらしいんですよね。で、それによって、政治は乱れてね、国の中っていうのもすごい乱れて、で私腹を肥やす家臣みたいなのもいっぱい出てきたんですけど、こう3年間なかなか3年間その状態でいて、で3年後にそこで私腹を肥やしていた人たちをみんなリストアップして、そいつらを全員殺したんですよね。で、まあ、これっていうのはこう私腹の時みたいなので、まあ、狙ってやったみたいなところなんですけど、この逸話のことをね、泣かず飛ばずっていうような感じで言います。泣かず飛ばずってなんか今でも、使ったりしますけれどもね、なんかまあその逸話としては、なんでしょうね、なんか家臣がね、謎かけをしますと、ある鳥が3年の間全く飛ばず全く鳴きませんでしたと、この鳥の名は何と言うんでしょうかと言ったら、そうは3年飛ばない鳥は飛べば天をつくほど高く飛び、3年鳴かない鳥は鳴けば人を驚かすだろうと、私にはお前が言いたいことは分かっているっていうふうに答えたらしいんですよね。でまあこれがね、この言葉のやり取りから、至福の時を得てね、飛ぶという故事成語、鳴かず飛ばずという言葉ができたというようなところらしいです。はい、まあ、あとは何だろうな、まあ、その南側から北側に攻めてですね、ちょうど緩衝地帯っていうのが帝っていう国っていうのは何回か前に言ったと思うんですけど、まあ、帝はその秦と蘇のねちょうど中間にある場所なんで、完全な緩衝地帯みたいな、そんな感じなんですよね。でだから、まあ、帝はその蘇側についたり秦側についたりとか、もう完全に面従腹背を繰り返すわけなんですけど、まあ、実はその帝のねちょっと西側に楽遊っていう町があって、そこにまあ当主の王様っていうのがいたわけなんですよね。で蘇王はねそこに楽遊、すぐ近いんで帝から、そこにこう軍を走らせて、でその州の王様にねなんか手紙かなんかを出したんですよね。でなんかその州に伝わるかなえって、まあ三本足のなんか、でっかい入れ物みたいなやつなんですけど、まあ、カナエがあると、なんか伝説のカナエみたいなのがあると、でなんかそれをこう重さをね聞いたらしいんですよね。でまあそのそれっていうのはなんて言うんだ無礼なことなわけですよ当然ね。でそのなんか言外にちょっと意味を込めてその重さを聞いたみたいな、そういうようなことがあって、まあ、王権の象徴に対してその重さを問うということは、まあ、それをこう蘇がね持ち帰るみたいなね、そういうようなことを示唆したみたいな、そういうような意味合いがあるらしくて、だからまあその州のね王位を蘇が 奪って自分が王になるんだみたいなことをね、言外にほのめかしたなんか恫喝らしいんですけど、でまあそれに対して周はね、周のこう側としては堂々と言い返したみたいな、そんな感じはがあって、まあ、そうはね、まだまだ気骨あるやんつって引き返したらしいんですけど、まあこういうような話があって、でこのこと、この話に関しての言葉としてカナエの傾聴を問うっていうね、そういうような故事成語になってるらしいですね。なんでしょうね、こうまあなんだろうな、まあ相手の権威とかね、価値とかね、なんだろうね、社長に対してね、あなたは本当に自分でふさわしいと思ってますみたいな感じで聞くっていう、そういうようなことで、まあたまに使うというか、会話の中で使うことはないですけど、なんか文章の中とかで使うみたいなのっていうのはね、小説とかで見たことありますけど、まあ現代でも使われる言葉であるというようなところになってますという感じでしょうか。まあ、というような感じでね、まあ、いろんな逸話があったりだとか、その蘇という国の全盛期を築いた王様ということで、まあ、覇者として非常にこう、名を馳せているというようなところでしょうかね。はい、まあ、こう南側にも諸侯っていうのがいっぱいいるわけなんですけど、まあ、それらっていうのはもう結構早い時期に蘇に滅ぼされたりだとか従属したりみたいな感じになっている状態で、まあ、南はこう蘇に統一されてるも同然みたいな状況なんですよね。で、まあ、ただこの蘇王の時には結構北側の諸侯に関しても蘇、この蘇に服属をしたみたいな、そういうような状況になったりしてたので、まあ、非常にこういう優秀というかすごい君主なんだぜっていうような、そんなところを、分かっていただければなというようなところでございましょうかね。はい、はい、ちょっと春秋五派ね、まだ候補となるべき人って、まあ、五王高女とか五王房とか逸王高専とかねいるんですが、ちょっと、3人喋っただけで長くなりすぎちゃったんで今日は終わります。はい、以上です。ありがとうございます。